ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは言葉と食べるのサポートスマイルタイム代表の石田由紀さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、つい先日グルッポ富士島図書館で言葉の広場、
はい、お世話になりました。
お世話になりました。お話をさせていただいたんですが、毎月2ヶ月に1回ぐらい、
そうですね、
やられてるんですか。
言葉の広場ということで、インクルーシブな社会っていうのを言葉の視点で考えようということで、はい、市民団体をちょっと作りまして、それをグルッポ富士島の図書館さんと共催で、昨年毎月いろいろイベントをやってたんです。ちょっと今年は隔月で、やらせていただくということで、まあ、5月は、ね、林さんにちょっと特別支援学校についてお話をしてもらいました ね、
はい、まあ、そんなこともやってらっしゃるんですが、言葉と食べる、言葉と食べるのサポート、だから喋、ることと食べることをサポートする。
そうです。
はい、はい、具体的にはどんなことをされてるんですか。
そうです、ね、まあ、私の職業がまず言語聴覚士なんですけども、
はい、ST と言われている。そう
スピーチランゲージヒアリングセラピスト。
なるほど。長い
んです。
はい、
長い略した頭もスピーチの S とセラピストの T とって ST なんて略すんですけども、まあ、この私の仕事というのが、まあ、食べる、あと話す、聞く、のこう専門家ということでリハビリテーションを提供するんですけども、私は今自費対応でこう地域で困っている方に対応してますので、保険外にはなるんですけども、まあ、実際食べることとか、お話しすることに困ってらっしゃる方に対しての、まあ、訓練等を行ったりしてますね。
はい、そうなんですよ。もともとは病院で勤務されてたんですか。そうなんです。
この瀬戸にある病院で育てていただき、はい、でその後重症心身障害施設とかを経て今、フリーランスでやっております。
なんかまあ、言語聴覚士ってこう国家資格ですよね。はい、聞いたのがそのやっぱり、独立すると自費でしかできない、
そうなんです、
ね、
もしくは、まあ、自分で事業所を立ち上げて、
あ、なるほど、
っていうことも、まあ、いろいろ県の方とも相談して、保険適用だと法人化して事業所作ってくださいと、そうするとまたちょっと本当のまた困っている方に届かないなっていうところがあって、あえて今は自費でもいいよっていう方に対してやってますね。
これ例えばうち娘が、まあ、病院で、ST も もちろん受けたし、あと理学療法とか産業療法とか受けたんですけど、一箇所にしてくださいねみたいに言われたんですよ。
は
い、
そうですね、
で、まあ、それは多分保険適用のこともあるんでしょうし、なんかこう目的、最終的な到達地点の目標は一緒でも途中のやり方が違うから迷っちゃうからみたいに言われたんですけど、例えばでも、もう回数少ない、もっと来てほしいっていう病院に通ってるんだけども全然日数足りないわって方も OK なんですか。
はい、本当に自費なので、まあ、ご自由にっていうところ、あと診断書がない方でも、受けることができるの で、例えば今の先のケース、病院に行ってるけど、もっとやりたいよっていう方に対しても、もちろんフォローさせていただいて、まあ、必要であればご家族様、ご本人さん経由で今どんな訓練しているのかというところで、まあ、そことあまり相違がないようにしながら、まあ、自費だからできるこその、訓練内容、はい、病院では限られてしまうところをちょっともう少し広域的なところで捉えて行う訓練を提供するということもさせてもらっています。
今どうですか、訪問でやられてる。
そうですね、訪問の方もいるし、また自宅でやってますので、自宅の来所で来てくださる方、あとはオンラインもやってますので、オンラインでも、可能な方に対しては、訓練させてもらってます、
やっぱり地道にコツコツやってきてすごくこう増えたって感じですか。
そうですね、もうおかげさまで、今下は2歳さんから、上は93歳さんまで、幅広い年齢層の方の
高柳先生ですかね
共通の、はい、あの方が一番最高齢ですね、私が見ている、
2歳から93歳。
そうですね。2歳さんとかになるとやっぱりその発達の問題を抱えてらっしゃるんだけども、うん、やっぱり病院にすぐなかなか行けないご家族さんとかがいらっしゃって、うん、まあその前段階としてうちに来ていただいて、うん、まあ相談する中で、こういう病院ってこういうとこだよ、クリニックってこういうとこだよ、行ってみるっていうことで、まあ、施設を紹介してしたりとか、うん、まあそこ行きつつまたうちに来ても、まあ、病院でこういうことだったっていうことで、また家に近い内容、訓練内容をさせてもらうとかね。
はい、じゃあ、症状としてはもうみんない
ろいろ。いろいろです、うん。もう本当に最初に言った言葉に関わること、うん、まあ食べるはちょっと少ないんですけども、うん、についてはもう幅広くやらせてもらってます。
うん、言葉というと、まあ、もともとこう、障害があって言葉がなかなか、ね、出ないって方もいれば、うん、途中でって方もいらっしゃいますよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、そのいろんなケースが、
はい、本当にその生まれ持って言葉の発達がゆっくりな方もいれば、うん、やっぱり、まあ、お子さん、まあ、高齢の方限らずやっぱり生きている途中で事故とか病気とかでやっぱり言葉の機能がですね、こう損傷されてしまってうまくできないっていう方に対しても訓練をさせてもらってます、
はい、なんか言葉って大事だけど、まずは意思をこう伝えるっていうか、はい、そこですよね、
うんうん、そうなんです、
うん、うん、
そう、伝えたいというまず思いをまずこちらが知らないとね、うん、関われなかったりするので、全くこう、まあ、表出というか私たちが感じ取れる、うん、何をどう思っているかっていうところを拾うための手段も一緒に探したりします、
うん、そうなんですよ。で、チラシを今日持ってきてくださったんですが、ご存知ですか、愛知県失語症者向け意思疎通支援者派遣事業、これは石田先生が関わってるんですか。
はい、この、まあ、チームといいますか、はい、愛知県言語聴覚士会の方の、はい、障害者活動支援部というところの、まあ、活動していまして、県からの委託事業でこれやってまして、でこれが今意思疎通支援者の派遣事業と養成事業、うん、2つの2本立てでやっているものなんですけども、今日持ってきたのはその派遣事業のチラシなんです。でこれ以前パンフレットをパタパタって送るような、うん、をちょっとお配りしていたんですけども、今回この4月から要件緩和といいまして、この失語症者向け意思疎通支援事業を利用するにあたっての条件が少し緩和されたんですね。以前は、言語咀嚼機能という、まあ、身体障害手帳の一部なんですけども、そちらの3級もしくは4級を持った方しかこの事業使えないという決まりがあったんですけども、この4月からはそれもまあ引き続きなんですが、医師の診断書もしくはこう医師が記入した、まあ、例えば皆さんの中では近いのリハビリテーション計画書とか、はい、そういったものに主治医のサインでこの方は失語症でお困りですよということが明確になっているものであれば、うん、この事業が使えますよというふうに変わりました。
はい、
そのためにちょっとややこしいので、うん、まあ、一応ホームページとか県の方でもお知らせはあるんですけども、うん、じゃあ自分は適用するのかなってわからない場合に対してのお問い合わせ窓口というものがちょっとありますので、うん、そちらのご案内を、このチラシでさせてもらってます。
はい、まずじゃあ失語症って、まあ、聞きますけどよく、うん、実際には失語症を知らない方も、ね、はい、いますよ ね、
すね、
失う、言語の語で、うん、で失語なんですが、うん、これってどういう、こう時になるというか。
そうですね、
ええ、
もともと持っているその、うん、この言葉に関わる機能、うん、話す、聞く、うん、読む、書く、まあ、ちょっと計算もちょっと入ってくるんですけども、うん、この読み書き計算とかこういったところが事故とか、あと脳腫瘍とか、うん、あとは脳梗塞とか血管の詰まりとかで、そこの部位がですね、脳のそこの部位が損傷されてしまうことによって、うん、できなくなってしまうという症状です。
これはだから、全部じゃなくて話すだけできないとか、はい、読むことができないとか、はい、 いろいろっていうことですよね。
その方がどのようにこう脳を損傷されたかによって、うん、全くこう出方が違うんですね、うん、今おっしゃったように、あの話せないんだけど、うん、書くことはできるよとか、うん、読むことはできるとか、うん、あれば今度は話せるんだけど、こう何を話しているかがちょっと内容の方が伴っていなかったりとか、うん、あの読むことができないとか、うん、本当にさまざま、またその程度も、うん、その損傷部位によって全く違う。あの、うん、日常に近いところだったらなんとなくあれ本当に失語症っていうぐらいな方もいるんですけども、あるカテゴリー、例えば自分のちょっと専門外のところになると、はい、あれこの言葉が出ないとかわからないっていうことで、それと本当にばらつきがあるので、うん、とても見えにくい障害になってますね、
うん、これどんなふうにこう診断っていうのは何かというか、はい、
まあ、一応診断するのは脳神経外科に多分皆さんかかられて、うん、そこでドクターから言語聴覚士の方につながって、うん、失語症の検査をして、うん、まあ、その程度だったりとか、偏りとかそういったところを見ていくということになります、う
ん、結構ね、あの診断が遅れたりするんじゃないかなって、そういうケースもないのかなって。
あ、
ね、
そうですね、失語症に関して結構重度な脳の損傷でこう 急搬送された後にこう出てくることがあるので、
高次脳機能障害とはまた
の一つです。
一つなんだ。
講義の中では一つになっているので、なので失語症といっても他の高次脳機能障害を併存している方もいらっしゃる、
うんうん、これこう訓練することによって、はい、ちょっと改善されていくとか、
はい、
あるんですか。
そうですね、うん、やっぱり伸びていくんですけども、うん、失語症の改善ってとても時間がかかるんですね、うん、これはもう文献とかでも明らかになっていて、うん、だいたい、まあ、10年かかるよなんていうこともあります、うん、まあ、それもさっき言ったように人によりけりです、うん、軽度の方はすぐ病院の入院中に治ってしまう、うん、もう困らないよっていうレベルまでいけたとしても、うん、やっぱり今入院って今ね期限が決まってますので、うん、こう退院迫られた時にはまだちょっと自分の名前も言えないよっていうような方、うん、まあ、ちょっと長くそこで諦めなくて、そこでずっと外来とか何かしらの制度を使って訓練を続けることでできるということがあります。
じゃあそういう、こう意味では失語症の人同士で集うというか、
はい、
大事ですよね。
大事なんです
意外にいる、
はい、いるんです、うん、ちょっとまあ古いデータになってしまうんですけども、うん、日本失語症協会が出している2010何年のデータでは、まあ、50万人日本中にはいるよ、うん、そこから脳梗塞のこの脳の疾患に起きた人たちを、うん、まあ、厚生労働省のこう記録とかを見ていけば増えているわけなんですよね、うん、その方たちは何割か失語症だと思えば、うん、もっともっと今何十万人って方がいらっしゃるっていうところがあります、
うん、はい、そうですね。じゃあちょっとサロンのことも伺いますが、今紹介していただいたのが派遣事業なので、
はい、
失語症の人がこうお出かけをするときに、はい、まあ、会話ですとかいろんなこうなんか手続きとか、うんうんうん、そういったことを支援しますよという、で利用料は、無料で、はい、まあ、交通費とかだけ、
あ、そうなんです、
お支払いくださいってことですね、はい。そりゃ一人で出かける不安ですよね。
不安ですよね。電車でとかも困っちゃって、例えばこう何かのアナウンス、車内アナウンスもうまく聞き取れなかったりするので、うんうん、はい、何が起こってるかわからないとか、うん、まあ、路線図を見ても自分がどこへ降りていいかが字がわからなくて降りられないということもありますので、うん、はい、本当に活動の制限がされてしまう症状なので、
うんうん、
多分皆さんね、ご家族さん頼って今生活していらっしゃる方が多いんですけども、うん、はい、であるとご家族さんの都合が悪かったらじゃあ行けないのっていうのは不利益なので、うん、こうした県の事業を使って他の方の力も借りて社会参加の方を進めていただきたいなとは思っております、
は
い。
これはじゃあ愛知県言語聴覚士会失語症者向け意思疎通支援事業というホームページがあるんですね。
そう、我々の言語聴覚士会のホームページにも載せておりますし、
はい、
県のホームページにも 出ておりますので、またご確認いただければと思います、はい、
じゃあちょっとブログにね、このつけておきますね。
よろしくお願いします。
はい、で失語症サロンというのも、はい、いろんなところでやっていたりするんですけど、はいはい、石田先生も関わってらっしゃるんですか？
そうですね、うん、私が、まあ、代表を務めさせていただいているのが、うん、一宮と春日井市で2つやっています、はいはい。で、一宮は、まあ、本当に来週あるんですけども、ええ、奇数月の第4日曜日に、はい、やっていまして、ええ、で春日井の方では第1日曜日、
はい、
奇数月の、
はい
はい、で皆さんやっぱり仲間がいることで、ええ、安心してお話ができるということで、ええ、この終わり朝日とか、はい、瀬戸の方からも来てくださる方もいらっしゃいますね、
はい、それはありがたいですね、うん、また瀬戸でもやってらっしゃる方もね、
あ、そうですね、
いるんですね。
ちょっとついでにね、
はい、
ついでにちょっと告知ですけども、私の先輩の高木 ST から、はい、メール来てました、はい、7月13日日曜日、
はい、
2時から3時半瀬戸みどりの町病院、
はい、みどりの町病院
で、瀬戸サロンがありますので、もしご都合のいい方はですね、ご参加いただきたいと思います。
これ、まあ、当事者やご家族の方とか、
そうですね、
お気軽に来てください、はい、ということで、7月13日日曜日の午後2時から3時半、はい、瀬戸みどりの町病院のサロンで、
はい、
ということですね。
もし詳しいこととか申し込みとか、うん、不安な方は、はい、NPO 法人あなたの声、はい、
あなたの声、
はい、こちらのホームページに県内のあなたの声さん関わっている失語症の友の会やサロンの情報が載ってますので、はい、そちらの方でご確認いただけるといいかなと思います、
うん、はい、いや素敵ですね。でさっき話してたこの、医師疎通支援者派遣事業なんですけど、はい、この医師疎通支援者になるには、
はい、
これ誰でもってわけにいかないですよね。
いかないので、毎年講座を設けておりまして、昨年の修了生100人を超えてます今県内。
すごい、はい、
でまた今年もね、先週12日から募集を始めておりますすで、はい、に、はい、6月15日まで募集しているんですが、こちらの養成講座の方ですけども、はい、ぜひ皆さんに受けていただいて、失語症者の社会参加の手助けをお願いしたいと思います。
これチラシを見てますけど、8月2日土曜日スタートで、はい、来年の1月17日土曜日までなので、だいたい全部土曜日ですね。
そうです、土曜日になります。でただ中実習があるんですね、実習っていうのは県内の友の会やサロンに実際に出向いていただくっていう、うん、
大事ですね、
実習があるので、うん、だいたいそのサロン友の会が日曜日開催が多いですので、うん、まあ、日曜日もあるよっていうことと、あと受け入れてくださるデイサービスさんにも行くことがありますので、まあ、ご勤務されている方はご自分の調整して行き場を決めていただければと思います、
うん、だって失語症とはっていうこともそうですけど、うん、タイプがいろいろですもんね、
はいはい、
だからそういうこともみっちり、本当にみっちりですね、
はい、
10時から、4時10分までで何回もありますので、でもその100人を超えてるってお話だったので、やっぱりたくさんの方が毎年こう、
はいはい、
応募されて、
そうですね、残念ながらね、皆さんをちょっと24名しかちょっ と、うん、私たちがお伝えすることができないので、漏れてしまう方も何回も毎年挑戦してくださる方も、
すごい、
ね、やっと受けれるって言ってくださる方、お待たせしましたというところでやってます。で今回ですね、まあ、そういった方が多いので、まあ、公開講座はどうかということで、我々検討していまして、養成講座内の一番初めの失語症概論、まあ、失語症ってどんなことだよということと、うん、当事者の方ってどんなことを困っているのかっていうニーズのところのお話を聞くというのを公開講座で予定してますので、うん、またおいおいですね、皆様には周知していこうかなと思ってます、は
い、すごい、場所が名古屋市厚田区社会福祉協議会の研修室で、受講料は無料で、
はい、
テキスト代2000円と実習地までの交通費は それぞれ負担ですけど、無料でまた学べるってすごいですね。
はい、なのでぜひ皆様受けていただきたいと思います。
はい、ぜひ意思疎通支援者になれるっていうことですね。はい、で派遣された場合っていうのは、派遣の手当てもあり、
はい、結構いい時給をお支払いいたしますとか言って、
本当ですか。はい、これ試験に落ちるとか、
そう、ああ、そう、皆さんに構わ、あのちゃんと講座を受けていただければ、あの卒業できるようにしてますので、
素晴らしい。
そこはもう安心して受けてくださればと思います。
で交通費ももらえるっていうことですね。
はい。
ああすごい。じゃあたくさんの方にね、またこれもじゃあちょっとブログに書きたいと思いますが、
定員
24名、6月15日日曜日5時、はい、締め切りということですので、
はい、もうありがたいことに、もうぼちぼちとちょっと申し込み者が来てますの で、
早めに
土曜日都合がつくよっていう方はぜひですね、一応仕事に負担ないように月2回までにしてますので、なんとか。
わかりました。これだからお休みはしないでくださいって感じですかね。
そう、1個抜けるとちょっともうカリキュラムをギュッと詰め込んでますので、
そうですね、1
日休むとちょっと大きいんですが、あの看護師さんとか介護士さんとかですね、もともとそういう福祉に携わって人の体に触れるよっていう方ですと、免除科目があったりするんですね。
ああ、なるほど。
あのカリキュラムの中にやっぱりあの同行支援で車椅子の移動の仕方とか身体の介助の方法を学ぶ講座があるんですね。そこはちょっと免除にできることもあります。なるほど。
はい。
はい、またおいおいおい
じゃあ気になる方はご検討。こういろんな情報をどっかで見るってことってできるんですか？
派遣については
、はい、
あの全部我々研修会のホームページの方をちょっと覗いていただけるといいかなと思います。
わ、は
い
は
い、
かりました。でサロンは NPO 法人あなたの声っていうところを見てくださいってことですね。はい、ね、あのキッズカラーさんの講座もね、
毎年、
はい、毎年あのキッズカラーの春日井の志村さんがやられている、はい、これもまた石田先生お話を、
そうですね、
10月12日にね、
ちょっとこれはまた変わって、子育ての、お困り感のある、ね、子どもの
言葉の育ち、
はい、ことで、
なんかありますか、子どもの言葉の育ちっていう点で。
やっぱり皆さんこう、こういうところ、ま、年代によって課題っていろいろあったりするんですけども、やっぱり小さいお子さんだとこう言葉はまず出ないっていう相談が一番多いかと思うんですね。じゃあそこってどういうふうに流したらいいのっていうところを一回もう一回この養育者さんに対して普段どんな声かけしてるかなっていう確認のこういうお話をさせてもらったり、去年はもう少し年齢上がって学校に入ってから言葉って困るんです、勉強ができないどういうことですかっていうところに、まあ、言語聴覚士の視点でちょっと学習言語っていうのがある、生活言語、これとちょっと違うんだよね、
学習言語と生活言語
っていうのがちょっとまあ違うよ、じゃあ何が違って、どうしたらそこって伸びるんだろうっていうことをテーマに、昨年はちょっとお話をさせてもらいました。
ね、なんかやっぱりあのこう同年代の子たちが あの子喋ってるとか不安になりますもんね。でもあの本当に遅いだけでどんどん急に言葉が出てくる子もいれば、まあなかなかねそこでつまずいてっていう子ももちろんいると思うんですけど、やっぱりねいろんな事例を見られていると思うんですが、そういう意味ではあの病院じゃなくフリーランスでっていうすごい利点がありますよね。
もう どうにも対応できるので、縛りがない分自由にやれるっていうところありますね。
これやっぱり勤務してた時に、なんかもっとこういう風にできたらなってそんな思いが元なんですかね。
そうですね、あのやっぱりその病院の方針っていうのもありますし、やっぱりその組織だったりするので、そういうところでちょっと病院もやりたいんです、やりたいんだけども、でもこれやってしまうとちょっと大変になってしまうっていうのがあると、まあここはちょっとやめとこうかっていうような、どうしてもそれは仕方のないことだと思うんですね。それはどの職業でもそうだと思うんです。やっぱり組織を守るためにはそこは線を引かなきゃならないっていうところが、でも私たちの生きている中に線ってないですよね、それぞれの生活に。そこにまあこういう私みたいな隙間の人間がこう仲介できればいいかなっていうところで、
これなんかあの勤務と違っていい面もあるけども、不安な面とかないんですか？ こう、まあ、一人でやっぱりねいろいろとやっていくっていうか、うん、ね、
本当にもう、まあ、幸いにも私は周りの方々のご縁で、うん、あのいろいろお仕事いただいたりしてますので、うん、助けてもらって、であと一人でやってますので、うん、病院にいれば仲間の先輩とか後輩とか、うん、いろんな仲間とこう相談できるところできない、うん、そんな時はあのメールというね、いい機能があるので、
もうね、
もう今はで私のこういろいろ細いつてですけども、あ、このことはあの先生が詳しいなと思うと、先生助けて、こういう事例で困ってるんですっていうと、うん、まあ、それ一個すごいありがたかったのが、まあ、食べることのちょっと問題があって、うん、ちょっと私にはこうだと思うんだけど自信がなかった症例があったんです、うん、その時に、まあ、食べることで有名なちょっと神奈川の方の大学の先生にちょっと送ったら、うん、大学院の方で、うん、まあ、そういう ST がこう勉強している人たちがいるんで、うん、これちょっと研究するわっていうことで、うん、先生方がいっぱい話し合ってくださって、まとめてくださって、うん、でそれをもとに私も今度これでフィードバックして、そうすると後ろ盾があるんで私も説明しやすくて、あ、うん、自分の考え間違ってなかったんだなっていうところで、うん、まあ、この大学でもこう言って言ってますしねっていうところでお伝えすることができました、ね、
だからやっぱりあのフリーランスではあるけども仲間はいっぱいいるっていうことですよね。
もう助けてもらってます、
すごいですね。で言語聴覚士と介護福祉士も持ってらっしゃるんですよね、はいはい、これやっぱり役に立ってますよね。
そうですね、うん、あのなんか地域に入りやすいというか、うん、何が実際困ってるかっていうのは、うん、介護福祉士で社協に働いていたので、うん、まあ、見てきているので、なんかポロッと言ったことは、それってあの辺で困ってんじゃないのっていう推察がちょっとしやすいっていうのは、まあ、自分としては良かったなと思ってます。
繋がってますね、うん、この先なんか目標というかビジョンというか、こういうことしたいなとかどうですか。
今はもう今ある仕事をとにかくこなして、うん、でまだまだ困っている、まあ、方々がたくさんいますので、うん、で今あの一人で見るのはちょっと大変なので事業者さんとの提携とかもやってまして、
はい、
一番多いのはあの児童発達支援とか、はい、放課後等デイサービスさん、うん、まあ、そこに赴いて、うん、困っていることを、まあ、実際に集団訓練とかはさせてもらったりして、うん、まあ、個別もありますけど、あとはスタッフさんに、まあ、こういう関わりでちょっと続けてみてくださいっていうことで定期的に見ていくとか、あと今保育園とかには行かせてもらってるんですけども、うんうん、私立のところは行けるんです。幼稚園とか
は、
はい、あの園長先生の采配で、伺って保育士さんたち、先生で困っていることに対してお子さんの実際に関われるんですけど、公立の学校がなかなか壁があって、で先生とかはもう来てほしいって言われるんですけど、うん、じゃあどうやって行くっていうところでやっぱりちょっといろいろな壁があって、まあ、一度お試しでトライアングルアプローチという小学校に赴いて、その校長先生と担任の先生と保護者さんと私と行って、まあ、授業を見て、でこの子の困りってこういうことをするといいかもねっていうようなお話をする機会を設けてもらったりとかですね、はい、
すごいですね。
なので もやりたいことは学校に入りたい。
学校に本当ですね。公立のところが難しい、なかなか
公立の壁が、はい、
そうなんだ。どっか突破するともうね、
そう、あの保育所等も訪問事業っていうのがあるんですね、うんうんうん、今現状として、うん、まあ、そこを利用されてる方はそのセラピストが学校に赴くってことは今実現できてるんですけども、うん、もうちょっと先生発信でこの子見てほしいっていう声で前は実際やったんですけども、そういうケースの時にじゃあどうするのっていうところで、私も行きたいんやけどっていうところで、
なかなか難しいんですね。あのぜひ、まあ、いろいろとまたブログに上げておきますが、失語症者向け意思疎通支援者養成講習会が8月2日からスタートで、申し込み締め切りが6月15日日曜日5時ということですが、埋まっちゃう可能性がありますよね、はい、早めに
、
はい、
あでもあのいい15日まで待ちますから、
はいはい、事業実施主体が愛知県ということで、はい、運営主体が一般社団法人愛知県言語聴覚士会となっております、はいはい、そして で、その先には派遣事業というのがありまして、失語症の方の会話外出の支援をします。失語症の方も知らない人がいるかもしれませんね。
そうなんです、
はい、こういう事業があるということをね、はい、愛知県言語聴覚士会失語症者向け意思疎通支援事業ということになっておりますので、またホームページもご覧いただきたいと思います。はい、そしてこの地域では7月13日日曜日に午後2時から緑の町サロン、瀬戸緑の町病院です、こちらで、ありますので、で、一宮では奇数月の第4日曜日春日井では奇数月の第1日曜日ということですが、これは場所によ場所はいろいろ、
春日井は春日井市総合福祉センターっていうのがあるんですけども、もうそこで、必ずやっています、で一宮も、一宮支社協の微細支部というのがあるんですが、
微細支部ですね、
そこのボランティアルームでやってます。
はい、わかりました。
もしよかったらあのインスタグラムをやっている方は、あの会場が本当に変わることまずないですけども、変わった時その案内を見ていただけるといいかなと思います、
インスタはじゃあNPO 法人あなたの声、
あなたの声さんホームページでもいいですし、私がそのサロンのインスタを上げていますので、それも見ていただけると、あの結構キワキワな案内が多いんですけど、
忙しいですからね。スマイルタイムでよかったですか。
ですね、これが準備が悪いですね。失語、ローマ字失語、
失語
138138、
これが一宮
さん、一宮さんになります、
失語だから S ですね、SHITU、GO、138、
そうですね、
こちらで、
425 で春日井、
春日井、
こちらがあの春日井サロンの案内になります、
数字の425、KASUGAI ですね、ぜひインスタをチェックしてみてください。はい、ぜひね、まあ、石田由紀さん何かとつながりがありますので、
今後とも、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ともみとともに今日のゲストは言葉と食べるのサポートスマイルタイム代表の石田由紀さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。